HIC。
こちらは広島県広島市からいただきました、42歳毒花の OL、 あ、じゃなった、間違えた、こっちだ、ん、違うの読んでた俺、あ、違うの読んでたな、まあ、こっち行こう、こちらは東京都小金井市からいただきました、あ、61歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美荘、
ありがとうございます。
たたたた大変です。御年99歳になる福島県いわき市在住の女性が17日富士山の富士宮登山道を登山中に登山するか99歳で動けなくなり、静岡県警の山岳救助、山岳遭難救助隊に救助されるという出来事がありました。これ一緒に登山をしていた人から警察に昨日、転んで休憩して再度登頂を試みるも厳しいので救助を要請したいとの、通報だったということです。女性は富士山登頂を目指し数日間にわたり山に入っていましたが、割と本格的にやってたんですね。登山中に転んで腰と、臀部を痛め、朝から再び登頂を試みましたが、元祖7合目付近で動けなくなり警察に通報したということです。
7合目まで登ったんですか。
登ってみてください。その後、静岡県庁の山岳遭難救助隊に救助されたと。まあ
でもね、
多分
プロでしょうね。
山に慣れてるばあさんじゃないの？で、ね、で多分いけるっつって多分自信あったんだと思うけど。
と思いますよ、多分。
やっぱこけたりそうしたらやっぱダメージやっぱ年寄り大きいんで。
逆にこけんかったら多分登れたんでしょうね。
っていうかでももうこけていてっつんだったらもうそこで諦めるべきだったね。
でもその自分でもあれじゃないですか、年齢のこと考えてこれが最後のチャンスやと思ってこう、ね、力んじゃったんですかね。
まあそうかもしれないですよ。
まあこうもちろんね、最近そういうインバウンドで来てこう何の準備もせずに勝手に登って降りるのしんどいから山岳救助隊呼ぶみたいな、
あれはダメですよ。
迷惑なインバウンド、
ね、あれは金取ったがいいですよ。
はい、
まあ、最近ねほら入山料取ってるけど、はい、まあああいうようなそのなんかルール無用のボンクラはですね、うん、もうだからヘリコプター隊だとか全部あれ取りゃいいんですよ、うん、あれ他の国でやってるからね。
そうですね、だからまあ少
な
くともインバウンドから取ったらいいと思いますよ。
うん、
でまあ今回このおばあさんに関しては多分本当に準備をして、
まあしかもそのお付きの方もいたということですから、これ99歳で単独登頂だったらすげえなと思う
じゃん。まあでも準備して万全の状態で行ってってなったんで、これはまあ読んでも誰も送らないんじゃないですか。
まあまあこれはまあね、
はい、
まあいよいよ前島代表も富士山に登ると。
登りませんね。
今まで登った山で一番高い山って
のは泉かすらぎさんじゃなくてかすらぎさんですね。
低い山ですね。
高いですね。
低いですね。丘ですかそれ。まあやっぱりね、人生一度ぐらいやっぱ富士山登ってみないとね、やっぱね。
5合目まで車で行きましょうか。
ああ、いいですよ、それで。そっから一気に登るっていうのは帰ってきついですけど、ね。
じゃなくて5合目でまた降りると。
5合目は富士山じゃないですから。
富士山です。
あれはもう足高山とかそこなんですから。
富士山です。
もうだから、もう、
で、山小屋でカレー食って帰りましょう。
いや、高いですよ。
高いですよ。
何でも高いですよ。
アンパンとかね。
はい。まあ、我々はフル装備で行きましたんで、圧力鍋まで持ってきましたから、本当に。徹底してやるのに、あの時のトラックのトラックのバッテリーだけがな、あれが地獄だったからね。だから今なら楽じゃん。だから我々の世代はテレビはブラウン管のテレビを使ったわけですよ。それでバッテリーは鉛蓄電池なわけですよ、うん、トラック用のやつ、
はい、
それを3つだから持ってったんですからね。であと変圧器持ってったでしょ、
はい、
それで何素子だっけ、結構あったね、多分20か30素子ぐらいあるヤギアンテナのでかいやつを持ってって60万したんだよ、ヤギアンテナ、
はい、
でそれをみんなでエッチな落ちて担いで登ってテレビを見ようと、
はい、
今ならだって楽勝や、液晶テレビ、
液晶テレビも折りたたみもいきますからね。
それでもうバッテリーなんか小さいじゃん、そんでもうね、
じゃあ柳田さんそれ行きましょうか。
これで地デジだからアンテナも小さい、でそれを使って、だから我々はアナログの時の富士山の山頂でテレビを見ようツアーだったの、ついにデジタル版前島和樹プロデュース ついに来ましたね、
うん、受けないと思いますね、
受けるよこれ、
テレビがワコンです
から、これはね、いやテレビつけたらこういきなり渡辺優真くんとか高谷亮さんが出てくるんですよ。
もういつも通りの展開ですね。
これからなんかね、いろんな人がさらにキャラクターがいろいろ増えてきて、榎田新右衛門も出るんじゃないかっていう話があるんで、あなたも出番が回ってくるかもしれない。
私はもう令和とは全く関係のない人間なんで、
もうそのうちアンチ令和オールスター歌謡選手権みたいなのがあったりしてですね。
私は令和と関係のない人間なんでね、
本当にね、元秘書の方が
そういう、あんな下劣なね団体とね編集されたら困るわけですよ。
いや、その下劣な団体で公認を受けた、ね、俺なんか公認なんて
一回も公認受けてないですよ。出てないですから、令和から選挙なんで。
記者会見やりましたよね。
ほら、公認予定ですから。
あ、でも記者会見やりましたよね。
記者会見、無所属で出る時ですからね。
いや、記者会見やりましたよね。3人で大阪府庁で。
記憶にないですね。
いやいや、この IBB からは壁記者が行きましたから、壁記者が質問をぶつけてたと思うんですよ、
はい、壁が出たらいいんじゃないですか、令和から。
あ、今日ね、借金にちょっと行ったらね、はい、壁にそっくりなやつがいてさ、壁かと思ったら、はい、別人だって。
あ、
世の中に似た人っているんだ、
あらよう思いますよ ね、 あね、
はい、ということで、もう本当に富士山とか高い山に登るときは本当に万全の注意をしていただきたいと思います、はい、続きまして、今日はねちょっとね、いろいろねイベント絡みでね忙しいもんですからね、巻きで行ってます、広島県広島市からいただきました、42歳毒花の OL、 ラジオネームカシスグレープ、
ありがとうございます。
国旗損壊罪法が可決成立しました。
素晴らしい。
基本的に私は賛成の立場ですが、ただ解釈を広げれば些細なことでも、損壊したことになっちゃいそうでやや心配です。一定の基準とか作るべきなのではということでいただきました。国旗損壊罪を推進していた前島党首です。
いや、てかね、シンプルにね、はい、日本国旗だけ、はい、適用されなかったのが異常なわけじゃないですか。
これ謎なんだよね。なんで日本の、その日の丸だけが除外されてたの。
だから戦後のやっぱり反乱な、そのあれじゃないですか、自虐士官みたいなのを押し付けられたみたいな。
おしなべてたぜ、その国家またはその国に準ずる地域だとかの、旗に関してはその無茶しちゃいかんっていう法律であればよかったと思うん
だよね。そう、だからやっぱりこう日本をこう下げ積みたかったものがあるわけですよね。
あ、
で、もちろんね、そういう反日運動をする方々にとっては、そういう運動をするために国旗損壊罪なんてあったら困るわけですから、現に反対した政党見たら分かるでしょう、令和とか社民とか共産とかね、もうどう考えてもそういう愛国ととても言えない、党派がね反対してるわけですよ。
これは朝日新聞なんかが言ってるんですけど、はい、ゴルフボールに日の丸がついてた場合、それをカポーンってクラブでぶったたいた時は、はい、これは損壊になるんでしょうか。
だからね、国をね、下げずむようなね、イベントでね、そういう意思を持ってね、
なんかね、俺ね、どこまでが OK かっていうのをやり始める気がするんだよね。悪いやつが、
でそういうやつは片っ端から捕まえてね、いや、だって極刑に処せばいいんですよ。
ね、前熊本でね、熊本のあるエロ映画館があったり、はい、成人映画専門のね、でそこは女装してくると、はい、その無料になるっていうサービスがあったんですよ。でコラーゲンハイゴーマンっていう芸人さんが、はい、ね、チャレンジすることになって、でうちにいたその花岡山花岡がメイクとか担当して、はい、おいで最初バッチリのこうもうメイクでこうウィッグとかつけて女装して行ったわけで、どうでしょうかって言ったら、もちろん OK ですって言われて、で毎日ちょっとずつ外していくわけよ、その服だとか、はい、そのつけまつげとか、はい、どの時点でアウツになるかっていうのを見るっていうので毎日行ってたんよ。それでなんかね、そこそこのとこまで行って、はい、もうそれはただのおじさんですって言われて、でそれと同じように、なんかこう、こっちになんか、こっちに下に前島だとか書いたり。
いや、だから、言ってるじゃないですか。はい、もうそういったことを試み時点で、損壊やと思いますよ。
あ、そうなん。
はい、
なんかちょっと俺、試してみたい気がするんで、ね、いたずらっ子なので。
だからね、今回ちょっと不満なのは、確かに政治活動の場ではなんか適用されないみたいなことをね、 書いてた気がするんですけど、あ、それはねやっぱり良くないと思いますね。
一応記事がついてるんで、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪を制定する法律が先ほど、参議院本会議で採決され、与党と一部野党の賛成多数で可決されましたというニュースですね。で、国旗損壊罪を制定する法律は自民、維新の与党と国民民主、参政党が共同で国会に提出したもので、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で国旗を傷つけることなどを処罰の対象にするとしています。で、参議院本会議で自民、日本維新の会、国民民主、参政党などが賛成し成立しました。ただ一部の野党は処罰対象が曖昧だと指摘しているほか、これまでの参考人質疑でも憲法が保障する表現の自由や表現の自由、思想の自由を侵害しかねないとの意見が専門家から出ていますと。
じゃあ外国旗の存在も OK にしたらどうですか、逆に。
だから
それを良しとしないんでしょ、ダブスタじゃないかと。
だからそうなんだよね、俺もそう思うんだよ。だから旗を傷つけな利用が何しようがもう知らねえし、好きにしろっていうんだったら、うん、それはそれでいいと思うんですけど、なんかそのなんで日の丸だけを
除外、日本だけ OK っておかしいでしょって話で、
それがね謎だったね、
うん、だそこをはっきりしないのがこう無責任なリベラルと言われる人
で、そもそもね、例えば日の丸その国旗国家制定の段階でもですよ、もう何年経つかね、もう20年30年経つけど、あの時でも日の丸と君が上は許せないっていう、まあそういうスタンスだったわけですよ、特にその、左派は、うん、で、その俺個人的にね、もうその時も TYC でやったけど、散々やったけど、俺君が代って歌は好きじゃないんですよ。で、好きじゃない理由は何かというと眠くなるからなんですよ。で、
いやいや、世界一短い曲ですから。
いやいや、で俺はなんかもっとなんか調子のいい曲が好きなわけ、はあ、でだからで第二国歌があっていいじゃないかって俺は思ってたわけ、はあ、だから君が代は君が代でいいんだと、はあ、伝統のある歌だし、で元々の君が代はあのメロディーじゃないけどね、はあ、途中からあのメロディーに変わったんだけど、はあ、で君が代のそのあれはいいでしょう、日本を代表する歌でいいですよ。でそうじゃない、なんかここはテンション高いので行こうやっていう時に、
海浮かば、
海浮かばまずいでしょ。海浮かば、あれはダウナー系の歌だね。
ああ、そうすか。
うん。海で死んだら水死体だぞ、あれは。いや、だからほら、アメリカの国歌とか聞いたら、なんか、やるじゃん、やる気になるじゃん、なんかああいうの。ダーンタタンタンタン、バーンとかやれば
さ。白馬臭い国ですから。
いや、いいんだよ。だから、マルセイユとかもいいんだよ。だから、ああいうなんか、そのもう、もうイケイケどんどん
の、ね。侵略してなんぼの国じゃないですか。
いや、それでいいんだって、別に。
俺はそういう。日本は侵略なんて一回たりともしてないですから。で、
行くぜ、やるぜっていう歌が欲しいわけよ、俺は。で、そこで、まあ、で、ちょうどいい塩梅のところでいい歌があるなと思って、南春夫先生が歌った1970年の大ヒット曲、世界の国からこんにちは。
だからこれをね、それはね、だから日本じゃないじゃないですか、世界の国からって。
いやいや、だから日本の歌じゃない、日本にみんな来るんだから。
いや、そうですけど、だから日本はインバウンド反対で、あんだけその曲はね、
インバウンドなんかそんなことじゃなくて、日本をというものを見てくださいという歌だから。
いや、もう見ていただくので結構です。
いや、インバウンドはインバウンドで問題がある
けど、こっちはもう日本は日本でもね。
じゃあ分かった、替え歌にしよう。もうだから世界の国にこんにちはでいいよ。
もうね、そういうね、もうやっぱりね、こうね、
で、まあともかくだね、俺は第二国家っていうのを作ってほしいわけで、第二国家っていうのを持ってる国は結構あるんですよ。
あ、じゃあ抜刀隊とかにします。
いや、抜刀隊古臭すぎてダメ。あれ抜刀隊をやったらね、
はい、
あれだよ、多分現政府反対するよ。
あ、そうっすか。
ああ、抜刀隊ってあれ、合図の、合図抜刀隊の歌だからね。
はい、
あれは薩摩自然流を切り殺した歌だから、あれは嫌でしょ、多分。
いや、でもあれを、このね、こう、BGM とかをね、こう、豪華にすると、あれだほど勇ましい。
いや、
あれテンション高くなる曲はないと思う。
ずっとのまだ原稿の方がいいですよ、原稿。
ああ。
原稿は歴史的事実、もうやっぱいい歌ですよ。で、あるいはそうですね、まあまあでもそこら辺ですね、ということで、だからまああと日の丸だよね。日の丸もね、俺最初ね、単純すぎてつまんねえって言ってたのよ。
いや、あんな美しい肌
は、いやいやいや、今は俺そうなんだけど、昔はなんかね、もうちょっと色が使いたかったわけ。 だからね、なんかね、あの韓国のこっちの方が色使いが色を使ってるからいいなとかちょっと思った時があったよ子供の時。ね、で、なんでだってあれだぜ、日の丸ばっかり書いてたら赤しか減らないんだぜ。
いいじゃないですか。
あれは
非譲る国ですよ。
だって赤くねえもん太陽は。
いや
太陽もうちょっと黄色いぜ。俺には赤く見えるってあるよ、それはもうそのあの高さが低い時のね。ね、でもそれだったらちょっと上のところに緑を入れたくなったりしないな、でちょっとこう青を一筋入れたいじゃん。
日本って、はい、そのね、こう削りの美学っていうかね、そういったものがあるわけですよ。
貧乏だったんだよ。
違います。
赤の顔料にベンガラしかなかったんだよ。
違います。そういう美学が日本にはあるわけです。
もしか分かった。あれは血だ。血。だって、NHK ドラマ、天下堂々の最終回で、はあ、ね、こう、包帯巻いてて、はあ、で、頭かなんか包帯巻いてて、それで包帯を取るんだよ。はあ、取ったら日の丸になってる。これが日の丸の始まりだって言って終わった番組があるんだよ。
うん、だからね、ほら、NHK も結局ね、トップはね、どこの国の人かってのね、わかるじゃないですか。
その頃の NHK は全然違う。
もう一緒ですよ、もう。
まあ、ということで。
反日がね、こうね、染みついてるわけですよ。
いかに IBB 前島代表が極右かという。
極事実です、これはだから事実に基づいて反論していただきたいわけです。
極右の前島さんにぜひ、お便りをですね、たくさんいただきたいというふうに思う次第でございます。左翼の皆さんの喧嘩越しのお便りは結構です。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は前島和樹さんの所属されていたある政党に関するトークをまた展開していこうと思ってます。
そんな政党ありません。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。